今日は初めての方も見えていらっしゃって、イエス・キリストの降誕を祝うクリスマス礼拝にようこそいらっしゃいました。イエス・キリストがお生まれになってから2019年の12月22日という日付になっておりますけれども、神様がこの人類、世界に、また私たち一人一人のために救い主をお与えくださった、このクリスマス礼拝の喜びの日を共に過ごしていけることを感謝いたします。まずイエス・キリストが教えてくださった主の祈りを心を合わせてお祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。司会者がこの礼拝のためにお祈りを捧げます。天と地を作られた私たちの父なる神様、この年もクリスマスを迎え、今日私たちはそのことを覚えて今礼拝を捧げています。羊飼いたちがあのベツレヘムでお生まれになった御子イエス様の前に礼拝を捧げたように、私たちもへり下って心を低くして、とても近づける方ではないお方が人として赤ちゃんとしてこの世界に来てくださったゆえに、誰でも礼拝できる道が開かれた、そのことを覚えて心から感謝いたします。今日捧げる礼拝があなたの御前に受け入れられ、喜ばれるものとなるように、信仰を持ってひたすらあなたに心を向けて近づくことができるように、聖霊なる神様の助けを導きをお与えください。また風やさまざまな事情の中で今日共に集うことができないお仕事の方もいらっしゃいますが、どうぞあなたが共にいて導き、そしてあなたを見上げることができるように助けてください。病の中にある方々を特別に覚えてください。また世界では紛争や考えることもできないようなおぞましい恐ろしい中に置かれている方々もいます。信仰の自由のない国々で声を出して賛美することもできない状況の中で、それでも集まってあなたを礼拝している兄弟姉妹たちを特別に顧みてください。これからのひとときを御手に委ね、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは早速今日のクリスマスメッセージの聖書箇所をお読みいたします。今日はルカの福音書の2章1節から7節です。ルカの福音書2章1節から7節です。聖書持ちでない方にはどうぞ受付から聖書がございますので、お隣の方、聖書を開いていらっしゃるでしょうか。後ろの方も見ましてください。それではルカの福音書2章1節。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、 その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナズゲの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。以上です。この箇所から、父の家には住まいがたくさんあると題してメッセージを取り次ぎいたします。私は家内もそうですが、秋田の出身で、秋田には横手という場所があります。横手というと有名なのが鎌倉なんですね。その鎌倉の映像が出ますでしょうか。あ、出ましたね、はい。まあ、3メートルぐらい雪を積み上げて中をくり抜いて、餅を焼いたりいろんなことをするわけですけども、まあ、そこに1日いろと言われたらちょっと引くと思いますけれども、まあ、30分ぐらいそこで、楽しく過ごすことはできるかと思います。さて、これはイスラエルの、まあ、簡単な地図ですが、今日のイエス・キリストの誕生の舞台となったベツレヘムがどこにあるかというロケーションを示しています。エルサレムの、まあ、すぐそばという場所ですね。そしてこれが羊飼いたちの野という場所です。今はまあ家とかいろいろ建っていますが、イエス・キリストがお生まれになった当時は一面、まあ、草が茂っていた、そこを羊が草をはんでいた、まあ、そういう場所であります。そして馬小屋というふうに賛美歌の歌詞には馬小屋がよく出てくるんですが、イスラエルでは馬はそれほど多く飼われていなかった。水をたくさん飲むので、水の少ないイスラエルでは馬を飼うということはほとんどなかったわけですが、家畜小屋といったらまあ近いと思います。そして家畜小屋といっても、皆さん漢字の家という字を思い浮かべてください。浮かむりの下に何があるかというと豚なんですね。昔は家畜と人間がまあ共存していた。同じ家の中に人間がいて家畜がいた。私の家も牛がいたり綿羊がいたりしました。そして羊飼いたちというのは当時の最下層の人たちでしたから、立派な家に住むことはできなかったわけです。羊たちとほとんど同居していたような、そんな状況です。そしてこれはある国の今も使われている洞窟の住居、そこには学校もあったり、これは大きな洞穴なんですけども、そこに学校があったり、いろんな施設があったりするわけです。すごいですね。そしてこれが羊飼いの野にある、まあ、羊飼いたちの家と呼ばれる場所なんです。今こうしてきれいに整備されていますが、当時は本当に岩の中、岩を掘って作ったような場所の中に羊飼いたちが住んでいたという情景が、まあ、思い浮かべられます。さあ、今日のメッセージは長くしないようにという至上命令が下っていますので、進みますが、鎌倉はせいぜい、まあ、滞在して30分ぐらい、寒いですからね。そして、赤ちゃんが母体の中で過ごす時間は約10ヶ月と言われています。いや、もっと痛いと言っても神様の御業が働いて、10ヶ月で生まれてきます。そして人がこの地上で過ごすのは、詩篇の90編の実節に言われているように70年か80年と、もう3000年以上前に聖書は人間の平均寿命ということをこのようにまあ記しているのかなと思います。長生きする人は100歳も超えますけれども、まあ、鳴らすと大体そのぐらいではないかということですね。じゃあ地上で過ごした後、人間はどこで過ごすのかという場所をやはり 決めておかないと迷ってしまうわけです。皆さんはもう決まっていますか？地上で過ごした後、その後どこで過ごすのかをはっきりと知っていらっしゃるか、もう決まっているのかということは大きなことですね。そして第一に今学びたいことは、このイエス・キリストをこの世界に送り出すために用いられたユダヤ人であるヨセフとマリア、彼らは神様に選ばれた人々ということができます。豊かでも当時何か立派なことをしていた人でもない、普通のしかも貧しい夫婦でしたけれども、神様がこの世界の一人一人を救うために罪の泥沼の中から救い、永遠の滅びから救うために送られた救い主をこの世界に具体的に人として送り出すために用いられた人々ということができます。さて、住民登録という言葉が出てきました。私たちも生まれたら親が、役場というか市役所にいつも役場が出てくるんですが、市役所にこう出生届を出生届を出すわけですね。で、当時は自分の生まれた町に行って住民登録をするというのが背景にあります。そのために小さな村ベツレヘムは、人口がいっぺんに増えました。私たちが住んでいた日高町ではある時ボーイスカウトジャンボリーというのがあって、3000人のボーイスカウトたちが集まってきたんです。じゃあその日高町というのは人口どのくらいだったかというと、2000人ちょっと、2500人、そこに3000人が増えたわけです。宿屋が足りますか？旅館が1軒か2軒しかないんですね。で、そこに3000人泊まれるはずがなくて、やはりテントを張って、過ごしたわけです。国立の聖書に自然の家というのもありますが、キャパシティは600人ですから溢れるわけですよね。ベツレヘムという小さな町に、村にイスラエル国中からベツレヘムで生まれた人たちが、今はほぼに散っていますが、住民登録のためにそこに行かなければならなかった。ヨセフとマリアもナザレから2日ぐらいかけて、身重ですからもっとかかったかもしれないんです。そしてベツレヘムにやってきましたら、案の定宿や満員で、2人には場所がなかった、出産場所がなかったということです。で、ようやく見つかった場所は羊飼いたちの洞窟住居、先ほどお見せしましたが、羊たちと雑居するような場所でした。そしてイエス様は飼場桶に寝かされたと書かれていますが、布にくるまってという状況は、じゃあその布はナザレからマリアが用意して持ってきたものなのかって考えるんですが、当時布は高価ですよね。しかも赤ちゃんをくるむような柔らかい布っていうのはそれほど流通していたわけではない。そして聖書学者たちがいろいろ調べて、私も最近読んだ読み物の中にこういうふうに紹介されていました。家で誰かが亡くなる、家族が亡くなると、その日本ではご遺体と言いますが、その遺体を処置するのはその洞窟だったんです。で、遺体を包む布がイエス様、生まれたイエス様を包むのに用いられたと想像できる。イエス・キリストは私たちと違って生きるために生まれてこられたのではなくて、私たちのために死ぬために生まれてこられた。まさにクリスマスの逆説という言葉がよく使われますが、ここにも逆説があるんです。イエス様は最初から柔らかい布だったかもしれませんが、それは遺体を包む、死体を包む布であったということの中に、この逆説の真理を見ることができるわけです。私たちだったら、もう特に母親だったら、そんな汚らわしいものと、確かに当時も遺体に触れることは汚れるという慣習の中にありましたから、そういうもので遺体を、赤ちゃんを包むということは普通はできないことだったんですが、何もない状況の中では、宿屋もない、 家畜と一緒の場所ではそうせざるを得なかったのかもしれません。さて、イエス様が救い主としてお生まれになった最初の家は、次の御言葉を見ていきますと、御箇所というところにそのことが出てきます。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると記されています。そしてこの小さいという言葉はどういう意味があるのかというヘブル語の内容を他の聖書箇所で見ていきますと、詩編の中に、私はつまらないもので蔑まれています、こういう意味がある言葉なんです。小さい、ベツレヘムというのはイスラエルの中でも最も小さいものであった。そしてその中には、人間に適用されるならばつまらないもの、虐げられているという意味が含まれているわけです。イエス様はそのような死体を包む布にくるまれ、貝羽桶に寝かされました。その救い主は、初めに羊飼いたちが、見つかりの知らせを受けて、その野から、その自分たちの住んでいた住居である洞窟にやってきて、そしてそこに寝かされている幼子、赤ちゃんを見て、確かに御使いが告げた通りだったので礼拝を捧げたわけです。清子の夜の2番目の歌詞の中にも、見告げ受けし巻人たちは御子の前にぬかずけぬと書いてありますね。王の王であられる、主の主であられる、神の神であられるお方がこの地上に産声を上げたときに、最初に礼拝を捧げたのは誰あろう、羊飼いたちだったんです。最も貧しい社会の底辺の最下層の人たちがイエス様を礼拝を捧げた、イエス様に礼拝を捧げた。ここにもクリスマスの逆説が表されています。ですから、神様を知るということは、私たちが心を低くすることなしにはできないことだということです。そしてイエス・キリストこそ、迷いやすい、そして迷ったら元に戻れない羊のような私たちを導く羊飼いとなられるということが、そこにも記されているわけですね。この地上のいろんな偽りが満ちた、不正が満ちた、今はニュースもフェイクニュースとしょっちゅう語られて、政治家が語る言葉の中にどれだけ真理があるのか、真実があるのかわからない。コメンテーターもいろんな人たちが自分の立場を正当化しようとして嘘を偽りで固めている時代になってきました。ですから、そういうものを見聞きする子どもたちも当然影響を受けるわけです。これからの時代は何が本当なのかということが分かりづらい世界になるということは予測できるわけです。しかし、イエス・キリストは、これが道だ、これに歩めと、私たちに進む道、歩く道を、そして方向を示すことのできる羊飼いなんですね。そのことを教えられます。これも最近読んだ中に書いてあったことですが、ベツレヘムの野には羊飼いたちの古いお墓っていうのが残っていて、ここが木の文化で育っている私たち日本人には驚くことですが、石の文化ですから、石は長く風雪に耐えて残るわけです。その羊飼いたちのお墓の中に2つ、お墓には墓碑とか墓誌とかいうのがありますね。名前とか亡くなった年月日が記されていますが、その羊飼いたちのお墓の2つには、あれを見たところに埋めてくれという碑文が載っているということを、見たときに本当に驚きました。 まあ、これも根拠をもっと調べないといけない部分かもしれませんが、まあ、そういう文章を見たことで驚いたわけです。さあ、神様に選ばれた人々、そこには最も小さなベツレヘムという町が選ばれ、そしてそこにヨセフとマリアとイエス様がやってきた。そして最初に礼拝を捧げたのは社会の最も底辺の虐げられていた人々だったということを覚えたいと思います。神様はそのような人々を選ばれるお方なんだと。大言壮語し自分を何者かのように不意調するような人ではなくて、私は貧しいものです、心の貧しいものです、誇るもの何もありません、神様このような私を憐れんでください、助けてください、私は罪を犯しました、とても人前に出られるようなものではありません、私は恥ずかしい過去を持っています。実は私たちはそのようなものなのかもしれませんが、神様こんな私を憐れんでくださいと心を低くするその人のところに救い主は今日もやって来られるということですね。神様はそのような人々に目を留めて、大丈夫だ、救い主はあなたのそばに今来ている、さあ迎えなさい、そのように語っておられるわけです。もう一つのポイントは、神様からの贈り物と私たちからの贈り物ということなんですが、クリスマスはそのように神様の一人子を、神様がお与えになった、神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛された、私たちを愛された、御子を与えた、プレゼントしてくださった、それほどに私たちを愛してくださったと告げるわけですが、それを単純に受け取って感謝しますと告白する時でもあります。コリント人の手紙には、言葉に表せないほどの賜物の上に神に感謝しますと記しています。言葉に表せないほどの賜物なんです。救い主イエス・キリストは、まあ私たちクリスチャンはそれが当たり前のようにこうなって慣れてしまっているかもしれませんが、こうして毎年クリスマスが来るたびに思いを新たに、言葉に表せないほどの賜物として、贈り物として受け取ったことを感謝して礼拝を捧げたいと思うわけです。そして私たちが受け取った贈り物は神の御子イエス・キリスト、そして彼を受け入れた者は永遠の命を与えられたわけですね。まあ実体が見えないということはありますけれども、すでに信じた者のうちには永遠の命がスタートしている。それは豊かな命なので、その命は人の光なので、私たちの魂を常に御言葉によって照らし続ける。だから聖書に帰るならば、私たちはちょっと迷っても失敗しても帰ることができる、そういう命をいただいているわけです。そして新しい身分というものもいただいています。そして天の国籍を私たちはいただいています。私たちの国籍は天にあります。まあビザとかパスポートとか地上では必要ですけれども、私たちは信仰さえあればこの国籍をいただいて、必ず天の御国、天国に、そしてそれはふわふわしたような世界ではなくて、実際に肉体を持って復活の体をいただいて永遠に生きることができるパラダイスでもあるわけです。こんな素晴らしいプレゼントをいただいているわけですから、まあ普段の生活の中でももっと喜びたいところですが、現実は戦いがありますね。しかし私たちはそのようなプレゼントを受け取っているわけです。で、受け取った私たちはやがてその天の国籍を持っていますし、天国に行くわけですが、 の家には住まいがたくさんあるとイエス様は約束されました。そして宵ができたら私たちを迎えにもう一度この世界に戻ってくるとおっしゃいました。それが私たちの望みであり生ける望みであり祝福された望みなんですね。空約束だったらもうこれ以上の悲劇はないんですが、キリストはもう一度この世界に戻ってこられ私たちを肉体を作り変えて、そして天国で住むことができる新しい体に作り変えて迎えてくださる。ここまで救いというものを完成させてくださったわけです。あとは私たちは受け取るだけなんです。信仰を働かせて感謝しますと受け取るだけで私たちにそれが来るわけですね。さてその救いを与えに来られて完成してくださった救い主はその生涯ではどうであったかというと、マタイの福音書では、その前にですね、イエス・キリストを受け入れた人の中に実は神様ご自身が住んでくださるという約束があります。ちょっとさっきそれを私が飛ばしてしまって、これがマタイの福音書ですね。イエス・キリストの地上の生涯においては、いろんな人たちがイエス様についていこうとしました。その時にイエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。30歳になられてからのイエス様の生涯を公生涯、3年半、公生涯、公の前にご自身を表して、神の国の福音を述べ伝え、町から町、村から村へと常に移動して旅をしておられた。イエス様には枕するところがなかった。実はこれも、私たちにとって大事な御言葉であります。イエス様を信じたこの地上で幸せに生きられる、豊かになる、そういうことを言う人もたまにいますけれども、イエス・キリストを信じて従っていこうとするならば枕するところがないほど忙しくなる時もあります。人々から誤解されることもあります。またいろんなことを言われることもあります。イエス・キリストに従う人にはつきものの姿だというわけですね。そんなんだったら私はもう信じることはやめたという人もたくさんいるわけです。特に日本では100人の人がイエス・キリストを信じて洗礼を受けるんですが、90人前後、2、3年経つとその厳しさについていけなくなって、あるいはいろんな問題が起きたことが考えられますけれども、離れていく人が多くいます。もちろん信仰しなっていない人たちもいると思いますが、いろんな教会の問題とかつまずきがあって離れる人もいるわけです。それは神様がすべてご存知ですので私たちにはそれ以上のことは言えないわけですが、人の子には枕するところもない。そして実際イエス様がヨセフ、マリアと共にベツレヘムに来られた時には彼らには宿屋には彼らのいる場所がなかった。ヨセフとマリアだけではなくてイエス様にも宿屋にはいる場所がなかったわけです。安心して出産できる場所は与えられていなかったんですね。そしてイエス様は今私たちの心の戸をノックしておられるということを聖書は告げるわけです。驚きますね。実は私たちも忙しさや自分の都合やいろんなことでイエス様を締め出してイエス様を入れる場所がない時があります。もちろん患いの時もあるし、もう さまざまな状況の中で私たちはイエス様よりも別のものを優先することがたくさんあるわけです。しかしイエス様は私たちを愛して忍耐して夜露に濡れながらも戸の外で立って讃えておられるお方なんですね。主の忍耐は救いであると考えなさい。私たちもまあ我慢して忍耐してということをすることはありますが、考えられないような忍耐をイエス・キリストはされるお方なんだということを教えられます。だから私たちは救われるんです。そしてイエス・キリストは私たちのために毎日取りなしておられる大祭司としているわけです。電池が切れてかかっていますが、そのようにしてイエス様は私たちの救い主として来られたわけですが、もう一つの点は彼らのための場所がなかった。そしてそれはキリストのために心の部屋を私たちが開けてイエス様を迎えしたら、この世には私たちにも場所がなくなるということなんですね。あ、クリスチャンですか。いや、いいですね。ようこそ。歓迎してくれる人もちらほらいるかもしれませんが、私たちの生き方を見て、ノーという世界でもあるわけです。今、世界には信仰を持ったら厳しい状況のに追い込まれる人たちがたくさんいます。ある国では子供を教会に連れて行ったらダメだ、じゃあ子供だけ家に置けるのか、置けないから親も行けない、そしてクリスチャンが教会に来れないから牧師たちはもうそれ以上生活ができない。今ある国ではそういう厳しい状況が起きているし、まあ、北朝鮮という国では本当に言葉に出せないほどのむごい、そういった状況にクリスチャンたちが置かれているということを、いろんなニュースでこう、まあ、集まるものですから目にするわけですけれども、この世は彼らにふさわしい場所ではなかったと預言者たちについて語られている箇所がありますけれども、ある国のクリスチャンたちにとっては日本も戦争中はそういう時代であったわけです。そういう時代が今日本でもまた来ようとしている中で、私たちはそういう国々の中で必死にイエス様を信じて、そして礼拝を捧げている。賛美歌も声を出して歌えない。そしてグループで集まっているのが分かったら密告されて捕まえられる。今はインターネットでキリスト教の書籍を買っただけで名前と場所が特定されて登録されてしまってクリスチャンであることが分かってしまう、まあ、そういう時代になっているわけですね。まあ、それ以上やめますけれども、イエス様にとってこの世界は歓迎される場所ではなかったんです。そして私たちもイエス様を受け入れるとイエス様の弟子となるので、私たちにとってもこの世は居心地のいい場所ではないんです。で、居心地が悪いのでこの世に合わせようとしたら信仰はもうなくなってしまう。しかし神様は助け主として聖霊を与えくださったので、聖霊によって父なる神様イエス・キリストが私たちのうちに来られて、私たちと共に住んでくださって、どんな逆境苦難の中でも乗り越えられるように永遠の腕を持って私たちを支えてくださるというこの約束を逃げるか、それとも手取り早い方法を握るかという選択があるわけです。最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書の15章19節、もしあなた方がこの世のものであったら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。このようにイエス・キリストはおっしゃって、キリストを信じることが決して優しいこと、そして安楽に暮らせることだとは約束されず、むしろ逆のことを言われたんです。もう一つのクリスマスの逆説としてこのことを覚えておきましょう。 そしていざそのような状況が来た時に、私たちはそれでも私のために十字架にかかって命を捨ててくださったこの方を信じ続けて信頼して従っていきたいと願う、その心を保つことができるように共に支え合い祈り合っていくものでありたいと思います。2020年がどんな年になるか予測がつきません。今水面下ではいろんなことが起きているんです。蓋を開けてそれが出てきた時に足元をすくわれないように、私たちは何を土台として生きるのか、この救い主を送ってくださった神様の御心を知ることを切に求めていく必要があると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、2019年のクリスマスにあなたがこの御言葉を選び、そして私たちに語ってくださったこのメッセージを心に留めながら、もうすぐやってこようとしている新しい年に、そして起ころうとしているいろいろな出来事に備えていくことができるように、その内容について私たち分かりません。神様、明日起こることを私たちに知らせないお方です。もし知っていたら不安で恐れで進むことができないことを知っておられる神様が、憐れみを持って私たちの知るべきことを教え、知らなくて見ることは隠すお方です。ですからあなたを見上げ、あなたに信頼して、これからも従って生きるように導いてください。今日集われたお一人お一人の上に、あなたが真理の御霊を送って命の光を灯してくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。